ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？日々健康に暮らすために楽しく学びませんか？この番組では私たちの生活の中に潜んでいる病気について専門の先生や、また地域の健康に関した取り組みなどを行っている方々に詳しいお話をお伺いしてまいります。
ハート健康相談室、今回は田村歯科医院の高野直子先生に、認知症だった父と歯の話というテーマでお話ししていただきます。高野先生、よろしくお願いします。
はい、皆様こんにちは。燕歯科医師会の高野と申します。弥彦村の弥彦神社のすぐ近くの田村歯科医院を平成26年に田村先生から引き継ぎました。診療室での治療のほか訪問診療もしています。今日は認知症の方、あるいはそのご家族の力になればと思い、認知症だった私の父と口腔にまつわるお話をさせていただきます。父は数年前83歳で亡くなりました。今振り返ると60歳頃には認知症になっていたと思います。仕事が思うようにできなくなり、職場でパニックになって周りの人の助けが必要になっていたようでした。私が父は認知症ではないかと感じたのは、里帰り出産で数ヶ月実家に滞在した時です。父は65歳でした。母に専門のお医者さんに見てもらった方がいいと伝えましたが、母は父は認知症じゃないと受け入れませんでした。それから数年経って母もようやく父の認知症を疑うようになりましたが、父に病院に行こうと言っても嫌だの一点張りでなかなか受診できませんでした。ようやく受診してアルツハイマー型認知症と診断されたのは70歳頃だったと思います。できないことが増えていきました。実家は私の今の住まいから300キロほど離れています。私が父に対して歯の治療をしたり日常的に何かすることは困難と考え、介護をしている母を支えることにしました。頻繁に母に電話をして話をひたすら聞いて、何か聞かれればそのことについて考えを言ったり解決法を提案してみたりしました。父は歩くことには全く問題ありませんでしたので、家の中を歩き回っては至るところでいろいろなことをして母に叱られていました。なので一人で留守番させるのは心配で、かといってデイサービスには絶対行きませんでした。そこで母は外出するときは父を連れて行き、友人とランチに行くときも父を連れて行きました。箸は上手に使えたので声をかければ食べることはできましたが、食べ方がわからなくなっていたためか、味噌汁に刺身を入れたりするので、それを見てやだわと不快感を表す人もいたそうです。また父の口臭がひどく、友達と会うときに困ると母は言っていました。そんなことを電話で聞いて、今は母の状況を理解してくれる友人とだけ付き合えばいいのではと私の考えを伝え、口臭については口臭を消すスプレーやマウスリンスを送ったりしていました。母は母の通っている歯科医院に父を連れて行きましたが、じっとしていられない認知症の方の治療はできませんと断られました。実家のある県にも訪問診療をしている歯科医院がありましたが、じっとしていない父には歯の治療は無理だと母は思ったのか、受診にはつながりませんでした。その代わり父の歯を毎日磨いて 仕上げに市販のマウスリンスでブクブクとうがいをさせました。そうすると口臭はなくなり、母の悩みが一つ解決しました。母が毎日父の歯を磨くようになりましたが、父の口からは詰め物やかぶせ物が次々に外れてきました。そしてだんだん噛めなくなっていきました。母は柔らかく調理をした食事を用意して、魚の骨は取り除いて出すようにしました。初めは促せば自分で食べていましたが、全部は食べきらないので、最後は母が食べさせるようになり、次第に最初から最後まで母の介助で食べるようになりました。噛めなくなったためか、塊を口から出すようになったので、ミキサーで粉砕した食事になりました。その頃にはデイサービスに喜んでいくようになっていましたが、あまり話さなくなっていました。亡くなる数ヶ月前には歩けなくなり、自宅でベッドと車椅子の生活になりました。その後すぐ発熱して食事ができなくなって入院となり、一時は口から食べられるようになりましたが、ほどなくして父は亡くなりました。認知症と思われた最初の頃の父は、すみませんすみませんと独り言のようによく口にしていました。自分が今までと違うことを理解していて、周りの人に迷惑をかけていることが分かっていたのか、それともなぜ周りの人が怒っているのか分からなくて謝っていたのか、時々険しい顔をしてとても辛そうでした。晩年はデイサービスの職員の方や周りの人から優しく声をかけられるからか、不安げな表情はなくなっていました。穏やかな顔をして亡くなったのが家族にとって幸いだったと思っています。さて、父を例にして、認知症の方の歯に関するというよりもお口に関するお話をしてきましたが、この後もう少し具体的にお話ししていきたいと思います。浅妻さん、いくつかテーマを用意しましたが、どれについてお聞きになりたいですか？
はい、認知症というとやはり多くの方とその家族が関係してくることだと思うので、今回のお話は非常に興味を持って聞いてくださる方が多いのではないかと思います。認知症の方は口も変化してくるものなのでしょうか？
はい、認知症といってもいくつかのタイプがありますが、今回はアルツハイマー型を中心に、もしくは共通している部分についてお話しします。まず口腔衛生、お口の中の、衛生の悪化が挙げられます。歯磨きをしなくなったり、もしくは手や指の器用さがなくなってうまく磨けなくなることがあります。その結果口臭が強くなったり、歯周病が悪化したり、虫歯が増えてきたりします。また詰め物やかぶせ物が外れて噛みにくくなることがあります。さらに歯茎や顎が腫れる、痛むなどの急性症状が出ることがあります。次に認知症の症状が進むと、口に水を含んでブクブクとして水を吐き出すといううがいという行為ができなくなります。水を含んでも飲んでしまったり、むせてしまうことがあります。飲んでしまう方は歯磨きの後に水またはお茶を含んでもらうと良いでしょう。むせる方は歯磨きの後に口腔ケア用のティッシュなどを使って拭き取りが必要ですが、難しい場合は訪問歯科の利用も一つの方法です。さらに入れ歯を使っている方では、入れ歯の管理が難しくなります。なくしてしまったり、入れ歯をうまく装着できなくなったり、あるいは入れ歯を嫌がるようになることがあります。歯が折れたり、かぶせ物が取れたりすることで入れ歯が合わなくなり使えなくなることもあります。
認知症の方はお口のケアに手が行き届かなくなってしまうんですね。
そうですね。
では認知症の方は今度は食べることに対してはどのように変化されるのでしょうか？
はい、認知症の方の食べる、行動の変化ですが、認知症の方では食べ方や食事の様子にも変化が見られるようになります。お口の状態に合った食べ方が難しくなり、お口の状態っていうのは歯が取れたりとか、詰め物が取れたり、入れ歯を使えなくなったりという状態なんですが、それぞれの 変化したお口の状態に合った食べ方が難しくなり、食べ物を一度に口に詰め込んでしまうことがあります。このような場合には窒息の危険があるので、見守りをして、食事のペースが早い時には声掛けをしたりして、ゆっくり食べられるように工夫することが大事です。またお皿がたくさん並ぶと情報量が多くて、何をすればよいかわからなくなって食べられなくなるという方もいます。お皿の模様が気になってしまい、食事が進まないこともあるようです。このような時は食器やお盆は無地のもの、また食品が見えやすいような色、例えば白いお茶碗に白いご飯を持ってしまうと見にくくなりますので、色のついたお茶碗を使ったりすると良いです。一皿ずつ声掛けをしながら出すことで、ご自分で食べられることもあります。さらに認知症が進むと嚥下機能が低下、つまり飲み込みがうまくできなくなってきます。そのため食事を飲み込みやすいものにする工夫が必要ですが、ミキサーにかければ良いというわけではないので、ぜひ摂食嚥下を専門とする歯科医師や病院の言語聴覚士、栄養士などに相談していただきたいと思います。そして重度の認知症になると嚥下障害がさらに進み、口から食べることが難しくなります。十分な栄養が取れなくなることがあります。その際、経管栄養にするかどうか悩まれる家族もいらっしゃると思います。ここで CFO コンフォートフィーディングオンリーという英語の頭文字なんですが、この CFO という考え方をご紹介します。直訳すると、心地よさのための食事介助のみという意味です。 CFO は栄養摂取や延命を最優先にするのではなく、ご本人の快適さを第一に考えるケアです。そして口から食べることを大切にしながら、無理のない範囲で食事を支援していきます。食事によって誤嚥や窒息のリスクがある場合には、無理に続けず一旦中止します。そして時間を空けて食べたくなったタイミングで再び食事を行います。また好きなものであれば食べられるという方は、嚥下障害のある方にも時々いらっしゃるんですが、好きなものだけを食べられる分だけ召し上がっていただきます。 CFO とは栄養管理を目的とするのではなく、最後まで食べる喜びを支えるケアと言えます。なお、この時期は誤嚥性肺炎のリスクが高くなるため、口腔ケアがより一層重要になります。
ありがとうございます。食べるという行動は本能的なものなので、できそうな気がするんですが、やはり正しい理解と工夫が必要になってくるんですね。
そうですね。やはり飲み込む力が弱くなる、あとは喉のあたりの麻痺なんかもあるんですけど、そうなるとごくんと飲むつもりが喉のあたりに残ってしまったり、もしくは肺の方に入ってしまうので、とても危険です。ただ人によっては専門の摂食嚥下の先生に見ていただいて、どういう方向で、顔とか首の向きですね、あとはどういう食べ物であれば、先ほどミキサーにかければいいわけではないと言いましたが、口の中に含んだ時にこうバラバラとばらける食品っていうのは非常に飲み込みにくいんですね。なので粉砕しただけの食品っていうのは、そういったこうばらけてしまうので、かえって飲みにくくなることがあります。でそれをとろみをつける、これはもう専門のそういうものがあるんですが、介護用の食品があるんですが、とろみをつけることでまとまりやすくなって、口の中にばらけなくなるので、上手に飲み込むことができるっていう方もいます。ですがこれは少々専門的な知識が必要なので、ぜひ摂食嚥下の、燕歯科医師会では摂食嚥下を専門とする歯科医師もいますので、ぜひ相談していただければと思ってます。
最後まで食事を楽しい行為にできると、介護される認知症の方も幸せですね。
そうですね。ぜひこの CFO のコンフォートフィーディングオンリーという考え方を皆様ちょっと考えていただけるといいかなと思います。
ありがとうございます。 では認知症の方へ実際に歯科治療をする際にはどのようなポイントがあるのでしょうか。
はい、私どもの歯科医院にも認知症の方は時々いらっしゃいます。で、治療の内容自体は認知症ではない方と大きく変わることはありません。ただし患者さんができないことや負担になることはできるだけ避けるようにしています。初めて来院された方や久しぶりに来られた方は不安や恐怖から不穏な状態になることがあります。後ろから声をかけても聞こえなかったり、話しかけられていると認識できないこともあるため、必ず顔の見える正面から声をかけます。問診では様々なお話をされ、時には同じことを何度も繰り返されることもあります。その際も話を遮らず、何に困っているのか、痛みがあるのかなどを丁寧に聞き取ります。ご本人の困りごとやご家族からの情報をもとに治療方針を決め、様子を見ながら治療を進めていきます。最初は短時間で痛みの少ない治療、例えば歯のクリーニングなどから始めます。認知症の方は少し前の出来事を忘れてしまうことがあります。ですが、嫌だ、怖いといった感情は心に残りやすいと言われています。出来事そのものは忘れてしまっても、不安や恐怖の気持ちが続いてしまうことがあります。一方で楽しかった、嬉しかったという感情も同じように残ります。そのため私たちは常に優しく接し、患者さんの自尊心を大切にすることを心がけています。
ありがとうございます。お家でできる認知症の方の歯のケアというものはあるのでしょうか。
はい、基本は歯ブラシです。ご本人が磨けるようでしたら、まず声掛けが大事ですね。食事が終わったタイミングで、例えば一緒に歯を磨きましょうとか、ここで歯を磨きましょうといったような、で途中で手が止まってしまうこともあるので、あ、もうちょっと奥磨いてみてとか、前歯のあたりちょっと詰まってるねとか言って、ちょっと促すと、こう習慣的なことは上手にできることがあります。ただ途中で手が止まるので、声掛けが必要になります。で、今度はそういった歯ブラシをの行動自体がちょっとできなくなってきた方については、やはり磨いて差し上げるのが大事なんですが、その時に嫌がる方、やはり皆さんご家族からそういうケアをされるっていうのを時々嫌がることがあります。なので、それが例えば歯科の専門のものであれば、ここは歯医者だから、もしくは訪問歯科でこう来てもらった人だから、治療ですよっていうようなお話をしてケアをすることができますので、難しいなと思った時は、ぜひそういう歯科の、訪問診療もありますし、診療室での口腔ケアっていうのもありますので、利用していただければいいと思います。
家庭でのケアと歯医者さんでのケアの連携が大事なんですね。
そうですね、ぜひ歯科を利用していただければいいかと思います。
ありがとうございます。では口腔と認知症とは結局は関係はあるんでしょうか。
はい、まず一つ確実にあるのは、歯周病の人はそうでない人に比べて、2.8倍、これはちょっと文献から取ってきたものなんですが、 2.8 倍脳梗塞になりやすいと言われています。で、脳梗塞は血管性認知症、脳梗塞でこうダメになった部分が認知に関係しているっていうものなんですが、血管性認知症を引き起こす原因ですので、歯周病と、認知症は関係あると言えます。で、あとは歯周病とアルツハイマー型認知症の関連もあると言われてますが、これはまだ確実っていうわけではないです。ただおそらくあるのかもしれないです。それからよく噛めない、例えばこう虫歯を放置していた、歯周病で歯がグラグラになった、もしくは歯が抜けたけど入れ歯を使っていないというような感じで、健康の方でよく噛めないという方もいらっしゃいますが、そうなると栄養が偏ります。噛めない方っていうのは野菜やタンパク質をあまり食べなくなってしまって、パンやうどんやご飯といった炭水化物が増えていきます。そうすると栄養が偏ってしまい、フレイル、 筋肉が減ってしまうって歩けなくなったりするような症状ですね。そのフレイルになって外出が減少してしまったり、人との関わりが少なくなったり、外出したりすることの、楽しみがなくなるというようなことが起きていきます。そうすると認知症になりやすくなると考えられます。
今回の高野先生のお話を参考に、大切だった家族が認知症になってもいつまでも健康な歯でいられるといいですね。
はい、皆様ぜひ歯は大切にしていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では高野先生、最後にこの番組を聞いているリスナーの皆さんへ一言お願いします。
はい、認知症は症状が進む前に治療を始めることで進行を緩やかにできると言われています。気になる症状がある方は無理のない範囲でぜひ早めの受診をお勧めします。また皆様にはぜひかかりつけの歯科医院を持ち、定期的にお口のケアを続けていただければと思います。認知症になってからも歯を大切にしようという思いが残るかもしれません。また馴染みの歯科医院であれば安心して治療を受けていただけることにもつながります。現在お口に関するお困りごとがありましたら、つばめ・やひこ在宅歯科医療連携室にご相談ください。ご自宅や施設での訪問歯科診療や口腔ケア、嚥下に関するご相談を受け付けています。本日の話が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
歯と健康相談室、今回は田村歯科医院の高野直子先生に、認知症だった父と歯の話というテーマでお話ししていただきました。高野先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
歯と健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、以上の提供でお送りしました。